77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は6月21日ということでね、はい、今日も元気にやっていきたいと思います。先週の放送ね、もう皆さんね、聞いていただいてありがとうございます。ね、聞いてないよって方、ね、聞いてみたいなという方はですね、番組サイトからね、アーカイブ放送ね、いつでも聞けますので、まあ、そっちもね、聞いていただければと思うんですけど、まあ、先週がね、6月14日で、テーマが、漬物だったんですよね。はい。で、まあ、なんでね、漬物の話にしたかと言いますと、まあ、今月からね、食品衛生法が、改正になりまして、で、手作りの漬物をね、いろいろもう勝手にね、売ることができなくなりましたよって、まあ、そんなお話をね、させていただいたわけなんです。はい。で、まあね、まあ、私もね、直売所とかにね、野菜を売ってたことがあったんですよ。ね、まあ、あったんですけど、まあ、そういう時にね、手作りのね、漬物とかが売られてね、これ大丈夫なのかなとかね、まあ、そんな風に思ったりしたこともあったんですけど、加工食品ってね、まあ、売るのにはね、まあ、当然、いろいろ勝手に売っちゃいけないんですよね。で、まあ、私もね、飲食店やってますけど、飲食店でね、まあ、加工品というか、まあ、ね、お店で作ったおつまみとかをお客さんにその場で食べてもらうというね、それはね、飲食店の許可を、持っていますので、メニューとして提供するのは全然 OK なんですけど、まあ、それを袋に詰めたりとかしてね、で、それを販売するっていう風になりますと、まあ、それはね、食品製造の許可がいりますよという、まあ、そういう風になってるんですね。で、まあ、今までもずっとそうだったんですけど、まあ、漬物はね、まあ、例外的にね、まあ、ね、みんな今までやってきたよねっていうことでね、例外的に認められたっていうか、もうね、ちょっと対象外になってたわけなんですよ。はい。なんですけど、まあ、これもね、まあ、先週のね、のちょっと続きになるんですけど、ちょっとかぶるんですけど、ね、なんですけど、漬物っていうのはね、非常に食中毒のね、事例が多いということで、なので、食品安全のために、まあ、漬物も、まあ、やっぱりね、ちゃんと許可を得て、その、ね、販売するっていう、そんな風にしましょうねっていう改正が、まあ、今月から始まりました。はい。で、3年前からそう言われてて、今月からそれが、施行されましたっていう、まあ、そういうね、お話をね、させていただいたわけなんですよ。まあ、まあ、なんでしょう。まあ、これはね、まあ、なんでしょう。まあ、正解側は、なんかどうしたらいいのかっていう話なんですけど、まあ、いろいろね、自由に売りたいですしね、まあ、自由に買いたい。ですけど、安全も大事だよって。はい。じゃあ、どういうふうにするっていうことで、なんでしょう。まあ、一応、安全のね、基準をね、こうある程度作りまして、それを守るのは、いうやり方がいいと思いますっていうことなんですけどね。はい。まあ、なんで、まあ、このお話をしたかっていうと、まあ、私の元にですね、質問が届いたわけなんですよね。で、おばあちゃんのね、の手作りの漬物が食べられなくなるのっていうね、まあ、そんな質問が届いたんですけど、まあ、それはね、まあ、記事の書き方なんですけどね。記事の書き方なんですけど、一応ね、食べられますよっていうね。まあ、だけどなんかまあ、一応ちゃんと許可取ってから作ってねっていうね、まあそういうものなんですって。しかも3年前から言ってたんでね。まあ最近になってね、まあそういう、記事だけね、そういうなんかこう、あ、大変だっていうのはね、まあそういう記事を、だけ書くと、なんかちゃんとその食品衛生法のね、改正したその意味とかね、どうしてなったのかって、そういう理由とかね、まあそういうのがね、なかなか伝わらないと思うので、なので、まあ、ね、これ無理な注文かもしれないんですけど、なんか記事を書くときはね、なんかそういうね、なんか面白さ重視とかね、なんかショッキング重視とかね、そういう風にするわけじゃなくてね、もうちょっとある程度ね、真面目に書いてくれたらいいんじゃないかななんて、まあそんな風に思います。はい、まあそんなことをね、こう、先週お話したんですけど、メッセージが届いてるので、ね、ご紹介させていただきます。はい、最初にご紹介するのがね、生鮮うどくさん。はい、生鮮うどくさん、いつもありがとうございます。私ね、後で話そうと思うんですけど、生鮮うどくさん、先日会ってきました。はい、東京でね、会ってきたんですけど、この生鮮うどくさんね、いつもね、メッセージとね、あとね、追加情報とかもね、いろいろ教えてくださってありがとうございます。はい、そのメッセージはですね、アスパルテームに関して正しく知りたい場合、 不安を煽るだけの記事を載せている週刊誌は全く役に立たない。科学的な事実を正確に話す宇根山さんのような専門家は週刊誌からお呼びがかからない。危ないと言ってくれないからだって。はい、はい、これありがとうございます。これはね、生鮮おどくさん、この 本から、ね、抜粋した、ね、文章を、ね、送っていただきました。ありがとうございます。はい、まあ、この、ね、本っていうのは、ね、何の 本かっていうと、これはね、食品の、ね、専門家でもありますね、東京大学名誉教授の唐秀明先生と、あと、ジャーナリストの、ね、小島雅美さんが2人で書いた本、フェイクを見抜く危険情報の読み解き方という、ね、この本なんですね。これ私も、ね、買って読みました。はい、まあ、確かにこの、まあ、その通りなんですけどね、なんでしょう、まあまあ、週刊誌とかね、まあ、あと、まあ、ネットニュースとかでもそうなんですけどね、まあ、そういうところに、ね、書かれる記事っていうのはね、あの食品安全に関わる記事っていうのは、なんか、なんでしょう、まあ、食品安全だけじゃないのかもしれないですけど、なんかちょっと面白さ重視で書きすぎなところがあるんじゃないかなというのがありまして、でそれをね読んだ人がね、なんか物事を正確に判断するとね、逆に妨げてないかなという、そういうふうにね思うことがねあります。はい、なんでね、本当ね、記事書くときはね、ね、気をつけて書いていただきたいものですというふうに、ね、まあ、人にね注文つけるのもあれなんで、私はせめてそうしようと思って、まあ、私もね記事書いたりとかね、まあ、こうやってラジオでねお話しする仕事をしているので、まあ、できるだけねそんなふうにしようかなと思ってます。はい、なんかね、みんながびっくりするような書き方をしてやろうとかね、なんかそんなね書き方するのはね、ちょっと正直じゃないなって個人的には思うからですね。はい、そうです。週刊誌を書いてる人がどういう風な気持ちで書いてるかは分かりません。はい、でも私はねそう思ってるんで、そういう風にやっていこうと思います。それ以外もね、普通の田中さん、はい、いつもねこちらもね、メッセージありがとうございます。はい、普通の田中さんのメッセージもね抜粋してお伝えしますね。はい、漬物とか梅干しとか洗浄できる、天井壁設備とか難しいところですね。私の実家でも母が漬物し作ったりしていましたし、ちょっと厳しすぎる気もするし、ちゃんとしなきゃいけない気もするし、でも発酵させてますもんね。はい、まあ、確かにそうですね。確かにおっしゃるように、ね、保健所の、ね、作った基準もですね、食品衛生法もですね、まあ、やっぱりね、まあ、厳しめに作られてるなというふうには思います。はい、なので、売るときはねちゃんと厳しめにやった方がいいと思います。でもお家でやる分にはねもう当然自由なので、お家で、ね、作ったりとかね、ご近所さんにね配ったりとかね、そういうのはねもう自由に作っていいと思うんで、法律、ね、でね何かしらで縛られる必要はありません。まあ、ただ食品安全の知識はあった方がいいかなとは思いますけどね。で手洗いとかね、あと器具の洗浄とかね、食材の扱い方とかね、まあ、そういうのはねもういろいろあるので、まあね、基準はないですけどね、商売にするんじゃなければね当然ねもう自由なんでね基準はないですけど、もう全然ね、ただね、食品安全のね知識みたいなのあった方がいいと思うんで、まあ、そういうのはねもう講習会に行ったりとかしてもいいんじゃないかなと思います。はい、で普通の田中さん、はい、設備工事で200万かかるとかで諦めた人とかも報道されてますね。はい、共同で作業場を用意した人も隣のお裾分けみたいな方法しかないのかな。ちょっと残念な売り物であって喜んでもらえる、そのやりがいが生きがいになっておばあちゃんとかシュンとしてるのはちょっと残念。はい、そうですね、まあ、確かにね、やっぱ規制が厳しくなるとね、今まで通り やってたっていうことが、ね、できなくなりますよっていう、それでやっぱりねこうしょんぼりしてしまう気持ちはねすごいわかります。はい、まあ、その上でなんですけどね、まあ、報道とかね、あと、まあ、記事とかではね、そういったね、こう、おばあちゃんのね、こう、しょんぼりした姿っていうのは、まあ、結構わかりやすいっていうか、まあ、そういう感じなんですけど、まあ、だけじゃなくて、まあ、もうちょっとこう、ね、どうしてこうなったのかっていうのをね、やってくれたらいいかなと思います。ちなみにね、まあ、これはね、まあ、なんでしょう、これ賛成とか反対とかでね、ね、どちらサイドに分かれるとかそういう話でもないかなとは思うんですよね。というのもね、まあ、私もね、商売してるので、まあ、商売してるとね、ありとあらゆる規制っていうのはね、基本的には邪魔なんですよ。はい、規制なく何でもかんでもね、自由にするのが一番いいんですよね。はい、でも私もね、こう、食品安全のことはね、まあ、一生懸命やってますけど、これはね規制があるからやってるんじゃなくて、お客さんがねお腹痛くなってしまったら困るからねやってるわけであって、なのでねこう規制があった方がいいとか思ってるわけじゃないです。はい、なんですけど、まあ、とは言ってもね、規制があった方がお買い物するときに、ないよりは安心して買えるかなとか、そういうのはあったりしますね。はい、ありがとうございます。でね、普通の田中さん、今回ねたくさんメッセージねくださってるので、もう一つだけねご紹介したいと思います。はい、これはね、まあ、私への、ね、メッセージというかね、評価していただいている部分だと思うんですけども、それをね、読ませていただきますね。はい、淵上さんのアプローチは反対意見を持っている 方々に対しての対応方法を拝見してもご立派ですよね。私はそうはいかず感情的になってしまうのであったらダメな人間であるとかね書いてあるんですけどね。いやこれね、あの普通の田中さんね全然ダメとかじゃないと思いますよ。ありがとうございます。はい、まあ、人間ね、まあ、感情当然ありますしね、私もね嬉しい気持ちになったり悲しい気持ちになったりね怒ることもありますしね、まあそういうのねありますよね、あるので、ね、普通の田中さんとね私 の全然ね変わらないと思います。はい、でちなみに、まああのねね、メッセージでね、反対意見を持っている方々に対しての対応方法をあのご立派というふうにおっしゃっていただいてますけど、はい、ありがとうございます。まあ、私自身はねこれ多分ね普通の田中さんと、ね、もう変わらないし皆さんとも変わらないと思います。まあ、私は何でしょう、反対意見を持っている方々にね、多分なんかあの、ね、あの何でしょう、感情的に言ってないというそういうことを、ね、おっしゃってくださってるんだと思うんですけどね、はい、ありがとうございます。そういうふうに、ね、言っていただいてるんだと思いますけど、まあ、私はですね、あのもう食品衛生法についてもそうですし、いろいろ食品安全とか、ね、農業のことに対しても反対意見というふうに、ね、あんまり思ったってないんですね。っていうのもなんかこの 法律が、ね、こうなりますということで、自分はこれに賛成です反対ですそれあるんですけど、それはね、まあ、細かいことであってね、あの一番のね、あの求めたい理想っていうのはね反対じゃないと思うんですよね。はい、というのもこの規制があった方がいい、ない方がいいってね、いうね、それにその一個一個にね反対してる賛成してるで、意見が違うかもしれないですけど、あの何が一緒かっていうとね、理想っていうのはね、こう美味しいものをね安定してね安く食べたいよっていうね、まあ、そういうね理想はね一緒だと思うんですよ。で一緒だと思いますけど、じゃあそこのねこうあの線引きどうするっていうね、その線引きの部分がね、まあ、それはねあの 人それぞれね違うんであってね、で、まあ、これはねあの反対派の中でも違う部分があるでしょうし、賛成派の中でも違う部分があると思うんで、まあ、ここをね、まあ、どこでね、まあ、どうバランス取っていくかっていうね、まあ、そういうのがね、まあ、法律を決める人たちのねあの仕事だと思うんですけど、まあ、その法律を決める人たちもね、もうその法律に従う人たちもね、あの、まあ、追い求めたい理想というのはね、まあ、一緒だと思うんで、なんで、あの、まあ、あの、なんでしょう、一個一個のね、個別の事例に対してね、こう賛成とか反対とかしてる人をね、自分と意見が違う人だなって思うことがね、あんまりないっていうことですかね。はい。まあ、みんな美味しいもの食べたいでしょ。はい。ね。安全なもの食べたいでしょ。はい。ってね。はい。で、まあ、できればね、あの、値段が安定してた方がいいね。そうだね。っていう、そういう意味でね、あの、みんなね意見はね実は一緒なんじゃないかななんて、まあ、そんな風に思ってます。同じ理想を共有してる人だと思ってるんですね。はい、なので、反対派じゃなくてみんな味方です、みんな味方です。味方って思えないのは分かっててわざと嘘を言う人とかですね。はい、そういう人はね味方って思えないので、ね、そういう人にはねさすがにねやっぱちょっと厳しめのね、のリアクションで答えるっていうこともやっぱあります。はい、ね、漬物がねあの規制がない方がいいって言ってる人もあのね、漬物が好きなね私とね同じ意見です。はい、で漬物規制があった方がいい、もっと厳しい方がいいんだっていう人もね、それはね食品安全をねあの非常にねあの厳しくね求めているっていう、それもね同じ意見の人なんでね、どっちの人の意見もね私にとっても同じ意見なんです。はい、なんでね全味方です。はい、そんな感じで思っています。はい、なんですけどね、あのそこにね注目していただいてね、そういうねメッセージを送っていただいた普通の田中さん、どうもありがとうございます。はい、ということでね、メッセージをねご紹介させていただいたわけなんですけど、はいね、最近はねどうですかね皆さん ね元気ね元気にやってますか。はい、私はねちょっとね疲れがね出てきたところです。はい、なんで疲れが出てきたかというとね、もう先日ね東京に行ってきたわけなんですよ。はい、でまあなんでね東京に行ってきたかと言いますと、農業技術通信社というね、出版社に、お声掛けいただきまして、でそれでね、動画の撮影でね行ってきたわけなんです。まあ、今までもたまに行ってましたね。はい、で、まあ、これがね食品安全のね専門家ね、東京大学名誉教授の唐秀明先生にお話を伺ってきたというね、はい、あの先ほどご紹介した本のね著者でもありますね。もうあのもうすごいですよ。もうすごいもう極め専門を極めてるね、そんな先生なんですけどね、にインタビューをしてきましたっていうね、まあ、そんな仕事で行ってきたわけなんですよ。はい、でもねもうこれがねもう面白いんですよ。インタビューでね、まあ、当然ねいろんなお話聞くんですけど、まあ、1日ね、お仕事させていただいてるので、ね、インタビューの合間にもねいろんなお話を聞くわけなんですよ。そしたらねもうほんとね、食品安全の世界、食品安全の世界っていうのはねこれ日本だけじゃないんですよ。これもう世界中のね、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかね、 まあ、大体ヨーロッパとかアメリカとかの話になるんですけどとかね、まあ、そういうね、世界でのね、なんでしょう、まあ、保健当局でしたり、ね、会社さんだったり、あとね、まあ、各国のジャーナリズムがねどんな風に動いてるかとかね、まあ、そういう話をね、このものすごくダイナミックな話をね聞かせていただけるわけなんですよ。で、ね、最新の話からね、ものすごく昔からのね、どんな風にね、な世界がね変わってきてるのかとか、そういう話もね聞かせていただけるんで、もうこのラジオでもね紹介したいんですけどね、ちょっとねもう膨大すぎてね、全部話すと ねちょっと大変なことになってしまうと思うので、ね、あんまりねたくさんはご紹介できないんですけど、はい、まあ、これがね、アグリファクトっていう、ニュースサイト、ね、農業技術通信社がやってるニュースサイトもここでね紹介されるので、まあ、そこでもね見ていただければと思います。そうです、動画でね出演するっていうのはね、またねなかなかね大変なんですよ、ね、ラジオもねそれはね顔を見せられないからですね、またそういう意味では大変ですけどね、でもね、まあ、表情とかね、まあ、そういうね、動きとかね、まあ、そういうのも全部撮られる動画のお仕事っていうのは、まあ、結構大変ではあります、はい、CM も大変ですよ、 CM もね大変ですけどね、あのね、まあ、なんでしょう、インタビュー動画はねまた全然違うような感じでね、面白いです。で、まあ、そういうのがあってね、まあ、ちょっとね疲れ気味なんですけどね、はい、まあね、今月もね、最後までねなんとか頑張っていきたいと思います、はい、でね、まあ、私のね、このラジオ番組とかねコラムとかね、まあ、そういうのねこういつもね聞いて読んで ね応援してくださってる方と集まれるようなね、まあ、そういうねイベントもしたいなと思って開いたのが先日のね東京でのねオフ会だったわけなんですよ、はい、すごかったです。オフ会はね17名集まったんですよ。17名集まってね、でどんな人がね来たかっていうと、ね、基本的に私のコラムを読んでるくれてる方が来てくれたんですよ。で、まあ、どんな人が読んでるのかなっていうのね前からね思ってはいたんですけど、まあ、農家の人もねやっぱいましたよ。で、農家の人でね来てくれたのはね、私と同じように同じサイトでコラムを書いてる農家さんでした。はい、ね、まあ、どんな農家かっていうとね、愛知県から2人来ましたね、農家が。愛知県のねキャベツ農家、ナス農家ですね、あとはね、女性一人で農業してますとね、神奈川県の農家とかですね、はい、まあ、そういう方で、あとはね、コラムを書いてますというライターさんね、はい、ライターさんね、山田のじるさんっていうね、ね、まあ、あちこちでね人気コラムを書いているライターさん、あとはね、去年一昨年のねからねもう一躍有名になりましたね、鈴木エイトさんとかね、鈴木エイトさんのねお話しさせていただきました。前にね一度ね鈴木エイトさんはねウェブイベントでね、まあ、ちょっとねコメントをいただいたことがあるんですけど、実際にお会いするのは初めてでした、はい、で来ていただいて、で私がね、まあ、農業のねもういろいろなねこう偽情報とかをね、追ったりすることもあるので、それすごいですねみたいな感じでね、声をかけていただきまして、でねいろいろお話したんですけどね、ね、でもねなんかね鈴木エイトさんにねなんかねそんな風にねこう言っていただける日が来るっていうのはね、なんか私ね思わなかったですね、はい、ね、そんな感じでしたよ、はい、あとはね科学者の方もいらっしゃってね、佐牧武雄さんってね、佐牧武雄先生ね、来ていただいたんですよ、はい、もうこうベテラン科学者さんで、でこの科学者さんもね科学のねインチキ科学みたいなね、まあ、そういうのをね暴いてね、やってる人で、でそういう意味ではね農業のねこうインチキみたいなのをねこう解説してしまうというね、こう私とちょっと共感していただいてね、で来ていただいたわけなんです、はい、それ以外ねどんな方が来ていただいたかというと、あとはね、メーカーさんとかね農薬メーカーさんの社員さんとかね来ていただきましたし、あとはね、あと、まあ、いろいろですね、もう主婦の方とかもね来ていただきましたよ、はい、子育て中のママとかねも来ていただいて、で、まあ、なんでね子育て中のママがね来てくださったかっていうと、ね、ね、子育ての場面ではねいろいろなねこう全然正確じゃないね不安をあおるような、ね、情報がね食に関する情報がすごい溢れてるんですということでね、で、まあ、私がね、まあ、そういうのをね気をつけましょうというね、まあ、そんな情報発信をしているので、なのでね応援してますって言って、ね、来てくれたんですよ。ありがたいですね、はい、応援していただけるなんて ねこの小さな、ね、番組を、ね、やりながらですねなんですけどね、まあ、そんな風に応援していただけてねこう嬉しいです、はい、本当ありがとうございます、 あとはね、まあ、食品に関係する仕事をしている人とかも来てくださいましたね。食品に関係する仕事、ね、あの食品に関するこう先生をやってる人とかね、あとはなんか品種についてね、植物のね本を書いてますとか、そういう人とかもね来てくれてね、なんか来てくれるねメンバーがねなかなかすごかったんでね、大変でした。はい、ね、なんかねこう、まあ、いろいろなね地域の人から地域の人が集まって、いろんなお仕事の人が集まって、でもね、考えてることは同じですね。考えてることはどういうのかというと、ね、食品安全に、食品に関わるお仕事をしてる人たちがですね、それがねあの変な情報によってその働くね頑張って働いてるね誇りをね失うことがないようにっていうね、もうそういう思い、あとはね一般の消費者が無用な心配をね無用な不安に惑わされたりしないようにね、そういうね、同じ思いをね持った人たちが集まったんですよ。でこういうことはね今までなかったと思います。歴史上初めてなんじゃないかなと思います。今大げさに言いましたけどね、大げさに言いましたけど合ってるんじゃないかなと思います。はい、でそういう人たちが集まって、そして情報発信も心がけてる人たちも集まってですね、それで、思いを新たにね、決意を新たにしましたという、まあ、そんな日なんでねだったんで、あのね私はねもう本当にねもう感激してしまいました。感激してしまってね、もう疲れてねくったくたになっちゃいました。私ね、うん、めったなことでねくたびれないんですよ。はい、もう朝からね晩までね深夜までねもりもり働いてね、でその途中でねあの、まあ、子供たちの、ね、ご飯とかやったりとかしてもね、まあ、あのそんな仕事をやったりとかしても、まあ、あのくたびれるってことが、ね、基本的にないんですけどね、久々くたびれてね、でね帰ってきた日はねちょっと急遽ねお店を休んでしまいました。はい、はい、でねなんでね休んだかっていうとね、もう帰ってくる日ねなんか息子が、ね、熱出したんですよ。で熱出してね、でね、夜ねお店を開いてね、あの行ったらねちょっと息子心細いかななんて、ね、思ったんですよね。はい、で妻もねあんたも疲れてるでしょうかね、ゆっくり休みなさいよみたいな、そんな風に言ってくれたわけなんですよ。はい、ありがたいななんてね、そんな風に言ってくれてありがたいななんて思ったんですけどね、じゃあ休むよって言ってね、店休むって今日店閉めるってことがね決まった瞬間じゃないですけど、決まってしばらくしたら、ね、息子がねねなんかちょっとぐったりして食欲もないとか言ってたのに急に元気になっちゃってね、なんかねもうずっとねはしゃいで ね騒いでね、でなんかもう本当ねもううるさいから静かにしなさいみたいなね、そんな言わなきゃいけないぐらいねもう元気いっぱいになっちゃったんですよ。で ね今日ゆっくりしようかなと思ったのでね、まあ、そんな風にね するもんでね、あのもうねあのお父さん恐竜ごっこして遊ぼうよとか言ってね、もうゆっくりするつもりで休んだのになみたいな感じでね大変でした。ねお店休んだんだからね、こう一緒にワインでも飲もうよみたいな感じで、ね、妻が言ってくれてね、ああそっかそっかってね、ああありがとうねみたいな感じで言ったんですけど、ああなんかおつまみ作ってほしいなとかね言われたりとかしてですね、でねせっせとおつまみ作ったりとかして、でねなんか何やってんの、ゆっくりするために休んだのに、でもう子供がね熱でねぐったりしてるからかわいそうだから休んだの、これ何なんだよみたいな感じでね、まあね大変でしたけどね。はい、まあそんなね、そんな一日でした。はい、で、はい、今日ですよ、今日のね話題ね、やっと移るわけなんですけど、今日はね6月21日って何の日かっていうとね、はい、夏至ですよ。はい、ね夏至って何だか知ってますか皆さんね。はい、これはね夏至ってね24節気のね第10番目ですみたいな、そんな風に言うんですけど、まあこれはねなんかまあなんそんなねそういう難しいことよりもね、簡単に言うと1年のうちで最も昼の時間が長いって、はい、日照時間が長い日です、北半球ではですね。まあね地球ってねこうね自転ってくるくるくるくる回ってるじゃないですかね、くるくる回ってね、でねあのくるくる回りながら太陽の周りをねこうぐーるぐーるって回ってるんですけど、ね、そのくるくる回るねその回転軸がねの回転軸、あの北極南極を貫くねあのくるくる回転軸が、ね、ちょっとあの斜めになりながら太陽の周りを大回りしてるわけですよ。はい、ということでね太陽の周りをねちょっと斜めになりながら大回りしてるんで、太陽の方にね何でしょう、人間の頭でいうとね頭のてっぺんがねちょっと傾いてる、一番傾いてる時がのお日様のねが当たってる時間が一番長くなるわけなんですよ。はい、それがね、まあ、今日なんです。はい、でまあちなみにねこの夏至っていうのが毎年ね何月何日ってはっきり決まってるわけじゃなくて、まあ、これがねあの6月21日が多いんですけど、6月、ね、20日の時もありますし、あとね、6月20日と21のどっちになりますっていうのが、まあ、今年あの毎年ちょっと違うわけなんですよ。はい、で、まあ、ちなみに22の時もありますね、22の時もあります。はい、まあ、そういう感じでね、まあ毎年ちょっと違うけど決まっているっていう、そんな感じです。はい、 なのでまあね、日照時間が長いとね、まあ、じゃあどういうのかというと、もうあのナイラジオ的なねお話をねさせていただきますよ。ナイラジオ的なお話をさせていただきますと、まあ、私がねやってるあのベルガモット農場ね、ベルガモット農場のね、の進展はね、長崎新聞さんが記事にしてくれました、はい、記事にしてくれて、で、おとといのね、一昨日付のね長崎新聞紙面とねウェブ版にね載ってるんで、長崎ベルガモットで検索したらね農場のね進展が出てきます、はい、あの地域ぐるみでね頑張ってやっていきましょうみたいな、そういうことが書かれています。はい、まあ、それもね またねちょっとラジオでまとめてのお話しようと思うんですけど、あのベルガモット農場ね結構ね谷間にあるんですよ。谷間にあってね、であの日当たりがね、あのまあ悪くはないんですけど、全体的には悪くないんですけど、悪いところもあるんですよ、はい、谷のねこうすぐに影になってしまったところがあってね、まあ、そういうところはね夕方になるとねもう3時くらいね結構影になってしまうんですよ、はい、でこれもね、まあ、季節によるんですけども、最近になってねこの日が長くなったので、なので、まあ、そういうところもね長めにねあの日が当たるようになりました、はい、で、まあ、日が長くなったっていうのはね、もうこの日当たりはね時間だけじゃなくて、ね、太陽のね角度にもよるんですけどね、太陽の角度がねこう上からね、照らすようになったので、あの高い位置からね照らすようになったので、日陰になりにくくなったんですよ。これはね非常にありがたいです。あというのがね、あのベルガモットね、あの夏のうちにたくさん光合成をして、夏っていうか、ね、あの暖かいうちに、ね、たくさん光合成をして、で、ね、栄養をねもう本当にねたくさんね蓄えておいてもらわないといけないんですよ。でその栄養、蓄えた栄養で、冬にね、秋から冬にかけてどんどんね実をならせるんですけど、そのためにねこうお日様は必要なので、ね、やっとねあの日が当たってね、ベルガモットねお日様をたくさん浴びれるようになったなみたいなね、そんな感じです、はい、なので、こういうねあの夏至とかね、まあ、そういうお日様の日照時間というのはね、まあ、普通に生活してるとなんか会社が終わってからね、あ会社終わったけどまだちょっと明るいなとかね、ね、最近日が短くなったなみたいな、そういうあれかもしれないですけど、まあ、あの農業の、ね、現場にいるとね、もうその日の長さとか、ね、短さとかね、なんでしょう、もう作業性とかね、もういろんなものに、ね、すごい関わってくるので、なんでね結構大事なんですよ、はい、そうなんです、結構いろいろ、ね、大事です。ちなみにねお日様が当たるようになってきてからはね、あの雑草の、ね、伸びがね非常に早く伸びるようになったというね、そういう場所もあるんで、なのでね、あのいいばっかりじゃないです、はい、いいばっかりじゃなくてね、なんかなかなかねそういうあたりもね大変なんですけど、まあまあそういうのも、ね、加味しながらねやっていかなければななんていうふうに思います。はい、でまああの夏至ですよね、はい、まあ夏至にはね、まあ、どんなものを食べればいいのっていうね、まあ、そういうねお話もね、まあ、残りでねご紹介したらとできたらと思うんですけど、はい、あの冬至にね食べるのはね、あのなんでしょうね、あのかぼちゃとかねそういうの食べますけど、夏至にはねいろいろね食べます、はい、それはねあのタコとですね、はい、タコこれあの多分なんかあの、夏至の時期ね、まあ、これから夏を迎えるんで元気に過ごしましょうねみたいなね、まあ、そういう意味だと思います、はい、タコ、あとねサバの味噌煮、サバの竜田揚げ、あの、冬瓜のスープ、冬瓜のうま煮とか出てますね、はい、冬瓜ね今ぐらいが旬ですもんね、はい、まあ、ということでね、まあ、夏至、冬至ほどじゃないですけどね、あの夏至にまつわる、ね、食べ物ね、まあ、こういったものを、ね、食べましょうっていうの、ね、ものが、まあ、一応あるにはあるみたいなので参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということなんですけどね、今日はねメッセージをねたくさんご紹介させていただきまして、残りわずかになってきました。もうねそろそろお別れの時間になってしまいました。はい、ということでね、今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.